お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は皮膚科の岩本理理子先生をお迎えして、ジンマシンについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず、ジンマシンよく聞く、ね、あの名前ですけれども、まずジンマシンとはというところでお願いします。
はい、ジンマシンとは簡単に言うと、かゆみを伴ってあの皮膚の浮腫、皮膚のむくみが主体の疱疹という発疹を呈する疾患と言われています。
はい、
体の中で痒くなってしまう成分が産生されて、それが皮膚の血管やあの神経に作用して皮膚がむくんでしまって、その部分がすごく痒みが出るのが特徴です。
はい、部位っていうのはもう体中さまざまになってきますか？
そうですね、あの似たような場所に繰り返す方 もいらっしゃるんですが、
はい、
やはり全身どの部分にもあの疱疹は出てくる可能性があります。
はい、このジンマシン、原因となるものというのは何かあるんでしょうか？
はい、さまざまな刺激で引き起こされてくるのですが、アレルギーの原因になるアレルゲンですとか、日光や寒さなどの温度差などが引き金になる方もいます。
先生、アレルゲンというと、食物アレルゲンであったりとか、あとこう皮膚、ダニであったりとか、そういったあの経皮からのアレルゲン、どちらもということになりますか？
そうですね、どちらも誘因になり得ると考えています。
はい、で、ジンマシン、いろんな、なんていうのかな、種類があるかと思うんですけれども、ありますか？
そうですね、はい、ジンマシンすごくいろんな種類があるんですが、
はい、
一番多いのは特発性と呼ばれるもので、結局この特発性というのはあの原因不明っていうところなんですね。本当にさまざまな刺激で発症してしまうので、いろいろあの複数の要因で発症している方もいれば、1個だけの要因で出ている方もいますし、でもちろんそういった引き金になる刺激が全くわからないっていう方も多くいらっしゃいます。特発性が、ジンマシンの全体の7割を占めると言われているので、原因がわからない方の方がすごく多いです。
あ、そうですね。先生、特発性というのはいきなりこう発疹するみたいな感じですかね？
そうですね、
皮膚に症状が、
はい、そうですね、はい、急に出てきてびっくりして来院されるんですが、
はい、
ジンマシンの発疹が24時間以内に消えてしまうことも多いので、来た時には発疹がもう消えてしまっていて、ちょっと申し訳なさそうにいらっしゃる方も多いです。
ああ、そうなんですね。
はい、
じゃあ、自然に治ってしまうということもあるということなんですね？
そうですね、はい、急性ジンマシンというものであれば、6週間以内、多くは 1,2 週間ぐらいで消えたりしますし、1日で症状が消えてしまう方ももちろんいます。
でもそうやって消えてしまうと、ある意味自然の自分の治癒力であったりとかっていうところになってきはするとは思うんですが、原因が結局原因が分からずじまいになりますね、やっぱり。
そうですね、分からずじまいになってしまう方も多いんですが、やっぱりこの病気7割ぐらいは分からないっていうこともあるの で、
はい、
であの寝不足とか、
はい、
あの生活上のストレスとか、そういうものが契機で悪化したり発症したりする方もいるので、原因が分からない時にはちょっとやっぱりあの心身の休息を取るようにと指導することも多いです。
本当に様々なんですね、ストレスであったりとかっていうところになるわけですよね、これってね。
はい、そうですね。
先生、でもこう出やすい人とか ありますか、実質？
そうですね、
体質的にとか
アレルギー体質、いわゆるですけど、あの他のものにアレルギーが出てきたりする方ですとか、そういう方は出やすかったりします。あとは甲状腺の病気を持っている方には、 じんましんの合併率が高いというデータもあるので、うん、そういう方は出やすいと言われています、
うん、まあ、じゃあそういった、例えばアレルギーがもともとある人は出やすいというところから、まあ、もともとのアレルギーの根本って言ったらいいんですかね、そこをまず治療していくってことになるんですか。
そうですね、あのアレルギーも、まあ、いろいろな方があるんですが、
はい、
結局やっぱりあのその原因を避ける、原因を除去するっていう方向の治療になると思うので、うん、やっぱりジンマシンについてもその原因になるアレルゲンがあるとしたらそれをあの避けるということが治療になります。
はい、わかりました。じゃあ先生、まあ、治療の話が出てきましたけれども、実際に治療というのはどういった形になっていくんでしょうか。
はい、ジンマシンの治療はあの飲み薬の治療があのメインになってきます、
うん、
塗り薬があまりあの効き目がないことが多くて、抗ヒスタミン薬と呼ばれる飲み薬をあの使います。これはヒスタミンという成分がジンマシンの、原因になっているんですけど、それをブロックするような成分のお薬です。
はい、まあ、その飲み薬が中心ということですけど、実際先生この飲み薬が合わないという人とかもいますか。
そうですね、あの一番あの困る副作用は眠気ですね。昔の抗ヒスタミン薬っていうのはすごく眠くなる、鼻炎の薬で眠くなったっていう方もいるかもしれませんが、それと仲間の薬なの で、ただ最近では眠気を抑えつつ効果の高いお薬ですとか、1日1回内服でも十分効果が出るお薬なども増えてきているので、うん、もしお薬が合わない場合はあのかかりつけの先生とご相談していただければと思います。
先生、じゃあこの飲み薬以外にも治療っていうのはあるんでしょうか。
はい、特発性ジンマシンのうち慢性ジンマシンと呼ばれる、6週間以上ジンマシンが続いてしまうような方々に対しては、最近では注射の治療があの始まっています。4週間に1回の注射の治療なのですが、これも非常に効果の高いものではありますので、もしあのなかなか治らないジンマシンがあるのであれば、そういった治療もご相談していただけるといいかと思います。
はい、実際に、まあ、こう治療していって、あの多分これ出やすい人はまた治ってもまた出てくるという、こういう繰り返すことも多いわけなんですよね。
そうですね、慢性化しているかなり長く続いている方は、うん、飲み薬を、しばらく飲んで出なくなって減らしてやめて、ただやめるとしばらくするとまた出てしまうっていう方もおります。なので結構付き合っていくっていうイメージの病気になってきます。
うん、そうなんですね、はい、じゃあ長結構、まあ、人によるとは思うんですけれども、はい、長期間を、まあ、最初に、まあ、肝に銘じておいてというか、
そうですね、発症してすぐに 1,2 週間で消えてしまうものはあまり長引かないことが多いんですが、この6週間以上続く慢性ジンマシンっていう方ですと、年単位の治療になることも少なくないですので。
そうなんですね、はい、いや痒みを伴うのはすごくきついですよね先生ね。
そうですね、はい、あの日中も仕事とか勉強に集中できなかったりとか、夜眠れなかったりとか、かなりストレスがあって、まあ、いわゆる生活の質も下がる病気、これだけで命に関わるっていうことは少ないんですが、あの非常にあの生活に対してあの大きな影響を与えてしまう病気ではあるので、あのしっかりと治療をあのしていただければと思います。
はい、先生先ほどあの、まあ、24時間以内にこのなんて言うんですかね、むくみというかジンマシンが消えてしまう場合もあるというところだったんですけど、はいはい、実際治療を受けるときにそういったジンマシンを発信したときに注意しておいておき、あのなんていうかな、準備とか例えば、はい、
あ、
ね、やっておくことってあるんでしょうか。
はい、あの発疹が出たときに、はい、あのスマホとか携帯電話のカメラであの発疹を撮っていただけるとかなり参考になります。うん、患者様がジンマシンと思っていても実は違う発疹だったりすることもありますので、かなりあの皮膚科の病気は発疹の見た目がかなり重要な情報なので、可能であれば写真撮っていただけるととても助かります。
うん、そうですね、意外と はい、そういうところ知らない皆さん、
あ、そうですね、
方々多いと思いますので、ぜひね、そうやって、まあ、24 24時間以内に、まあ、消えれば、まあ、それでそれに越したことはないんだけれどもそれが繰り返すとなると、 その繰り返すことによって慢性化するってことになってくる可能性もあるわけですもんね。
そうですね、うん、一つの発疹は24時間以内に消えるんですが、うん、次々と新しい発疹が出てきてしまうと、うん、蕁麻疹としての症状はずっと続くことになりますので、
うん、
はい、
きちっと今ね、先生がおっしゃってるように皆さんしっかり写真もう携帯にねもう写真機能は皆さん、はい、カメラ機能はついてますので、カメラじゃなくてもすぐ手元にあると思いますからしっかり写しておくということはとても先生方にとっても有益な情報になってきますのでよろしくお願いします。はい、まあ、この蕁麻疹、まあ、原因がもうよく分かっていないというところで言えば、まあ、地域性というのはそんなにないんですかね先生、沖縄が多いとか特別なところは。
そうですね、沖縄に特別多い病気ではないんですが、うん、皮膚科一般で考えると蕁麻疹自体は決して少ない病気ではありませんので。
あ、そうですか、
はい、一般的な、結構蕁麻疹持っている方意外と多いですので、
うんうん、まあ、沖縄が特別多いわけではないけれども、まあ、全国的に見ても皮膚の疾患の中では蕁麻疹多いということですか。
そうですね、
先生、
はい、
うん、分かりましたですね。そうですね、どれも蕁麻疹出た覚え、私もですねぐらいの記憶にしかないので多分なかった、出ても気づかずに終わってたのかなぐらいの、蚊に噛まれたかなぐらいの感覚になってたかもしれませんけれども、まあ、それならいいですけれどもね。でもそれが本当に繰り返す人は大変ですからね、先生ね、先ほどおっしゃったようにね。はい、分かりました。まあ、予防というところは先ほども言いましたけど、アレルゲン、まあ、アレルギー体質の人はそこをなくしていくというところになってくるんですけれども、もう突発性で原因が分からないというところで、でもその中にいろんなストレスが原因として含まれているというのであれば、そのストレスもまず排除していくというか解消していく方向で予防というのはしていかないといけないですよね。
そうですね、うん、ストレス、特に、まあ、これはデータがあるわけではないんですが、うん、蕁麻疹が悪化しやすい要因の一つでやっぱり睡眠不足、うん、夜なかなか眠れていないとか、ちょっとお仕事などで夜遅くまで起きている方ですとか、睡眠がやっぱり十分に取れていない場合は悪化している傾向があるような気がしますので、うん、やっぱり発症予防とまでは言えるか分かりませんが、うん、症状の緩和という意味では体をしっかり休めてしっかり睡眠とっていただくことも大切だと思います、
うん、はい、先生最後にまとめてお願いします。
はい、蕁麻疹について、簡単にお話をさせていただきました。蕁麻疹は体の中でヒスタミンという成分が作られて痒みを伴う皮膚の病気です。特発性という原因不明のタイプが7割を占めると言われていますが、他にもアレルギー性でしたり特別な方の蕁麻疹も数は少ないですが言われています。さまざまな刺激で発症してしまうので、問診というこちらからどういうタイミングで発疹が出たかですとか、どういう発疹が出たかとか、そういう質問で誘因を絞り込んで診断をつけることが多いので、患者様には発疹の写真を撮るなど協力していただけると、診断治療がスムーズに進むと考えます。治療は飲み薬の治療が中心です。最近では注射の治療も増えてきて、注射の治療も出てきていますので、もし難治性の慢性蕁麻疹で悩んでいる方がおりましたら、かかりつけの先生に相談してみてください。
はい、ありがとうございました。蕁麻疹ってね、よく聞く、なんていうのかな、皮膚の病気で言えばよく聞く病気だとは思うんですけれども、本当に痒みとか痛みが本当に伴うのは、先生がねおっしゃったように、もう生活をしていく上でかなりきついものがありますのでね。
そうですね、うん、
先生、これでも早期発見とかっていうのは関係なくなりますか。
そうですね、うん、発疹が出て痒みが強ければすぐ気づけると思うんですが、うん、意外とあんまり痒くないっていう方も中にはいらっしゃったりするので、うん、
はい、
まあ、ただ 症状が続いているのであれば、うん、やっぱり早めに治療した方が、で治療をしっかりしてしっかり治した方が慢性化しにくいかと思いますので、はい、
そうですね、わかりました、ありがとうございます。本日は琉球大学病院皮膚科の岩本リリコ先生をお迎えしてじんましんについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.